おはようございます。私は成長の絵本部講師の中村達夫です。今回から4回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は成長の家創始者谷口正夫先生著新版幸福生活論をテキストに運命の主人公というテーマで話をさせていただきます。私は現在北海道の旭川に住んでいますが、大阪生まれの私にとって住み始めた頃は驚きと感動の連続でした。中でも春になって一斉に花が咲く様を目にした時の感動は忘れられません。一面真っ白だった大地の雪が溶け、茶色の土が見え始めると、最初に吹きの塔が芽吹き、次第に大地が緑色になり、あっという間に黄色や白、赤と様々な花が次々と咲いていきます。短い夏をそれぞれの草花が精一杯自らの命の限りを尽くして競い合って咲き誇る姿には、思わずワクワクして気持ちが華やいで明るくなります。また、夏にはひまわりの横でアジサイとコスモスが咲いているという、本州では見たことのない不思議な光景にも出会いました。アジサイは6月、ひまわりは7月、コスモスは9月に咲くものと思っていたのでびっくりしました。しかし、それぞれの花は、ただただ精一杯自分の命を全うするために咲いていることに気がつきました。それぞれの花が個性を出して自慢げに咲いている光景を見たとき、私たち人間もこの花のように他と比較するのではなく、自分らしさを素直に表現しさえすれば幸せなんだということを強く感じました。多くの人が幸せになりたいと願っているにもかかわらず、不幸になるのはなぜでしょうか。その一つに、他人と比較して周りを羨み、自分の立場を嘆くということがあります。私たちが幸福になるためには、まず自分自身を好きになることが大切なのです。私たちはこの世に生を受けたこと自体が素晴らしいんです。一人一人がその人でなければ果たせない使命を持って生まれてきた、かけがえのない存在なんです。成長の家では人間は神の子であると言います。これは天地宇宙を創造した神様と同じ無限の力を私たち一人一人が持っているということです。この放送を通して人間は神の子ということを初めて聞かれた方がいらっしゃるかもしれませんが、聞こうが聞くまいが、すでに皆さんは神の子なんです。ただ、そのことを知らなかっただけです。しかし、知らなければ神の子として生きることはできません。例えば、財布に1万円札が入っていても、その持ち主が今日は5000円しかお金を持っていないと思い込んで買い物に出かけたら、その人は本当は1万円持っているのに5000円の買い物しかできなくなるのです。以前から欲しかった洋服がバーゲンで1着だけ6000円で売っていても、1000円足りないと躊躇している間に他の人が買ってしまいます。家を出るときから本当はずっと1万円を持っていたのにもかかわらず、5000円しか持っていないと思い込んでいるこの人にとっては、財布の中身を確認したときに初めて1万円を持ったということになります。このように私たちはまず自分自身が何であるかということを知ることが大切です。人間は神の子で無限力を持っていると知っていれば、その無限力を使うことができますが、知らなかったら使うことができません。私は今でこそ成長の家の本部講師としてこのようなお話をさせていただく立場にいますが、子供の頃はどちらかというと内向的で、道で知り合いの方に会った時など、よく母親からしっかりと挨拶をしなさいと言われるような子供でした。ですから、人前で話をするなんてとんでもないことでした。それに、小学校に入った頃は勉強が嫌いで、学校に行くのが嫌でたまりませんでした。その頃、我が家では五郎という子犬を飼っていたのですが、寒い冬、学校に行くのが辛い時、ストーブの横の段ボールでぬくぬくと寝ている五郎を見て、母親に、なんで自分は人間に生まれてきたんやろ。五郎に生まれたかった。と愚痴をこぼしながら学校に出かけていったことを覚えています。そんな私に 転機が訪れたのは高校1年の夏休み、京都府宇治市にある清張の家宇治別格本山で開催された夏季高校生連生会に参加した時でした。高校生連生会というのは合宿形式で心理を学ぶ高校生を対象とした行事のことです。会場に着くと近畿全域から約600名の高校生が参加していました。こんなに多くの高校生が清張の家の行事に参加しているのかと圧倒されたことが今でもありありと脳裏に焼き付いています。初めての連生会だったにもかかわらず、行事が進むにつれ、今まで味わったことのない清々しい気持ちになっていきました。その連生会で私が一番心に残ったのは、自己限定をしてはいけないというある講師の言葉でした。私が小学生の高学年の時に清張の家に触れた母は、何かあると常に、あんたは神の子だから大丈夫と励ましてくれたので、人間神の子という言葉は知っていたのですが、劣等感の強かった私は、そんなことを言ってもどうせ自分はしょうがない人間なんだと諦めることが多かったのです。しかし、その連生会で私たち人間が本来神様と同じ力を持っているにもかかわらず、その力を発揮できないのは自分でその力を限定してしまっているだけなんだということを知りました。私たちが行き詰まるのは誰のせいでもない。すべて自分の力はこれぐらいと自己限定して、自分の心で自分自身をちっぽけな枠の中に押し込めているだけなんだということに気がついたのです。それからは何でもやる前から諦めるのではなく、自分自身の持っている力を信じて取り組んでみようという気持ちになりました。練習会から家に帰ってからは、今まで経験したことがなかったことに挑戦し、自分の殻を破るよう努めるようになりました。以前、こうした自己限定を象徴するようなテレビ番組を見たことがあります。その概略は次のようなものです。それは、口の部分が小さく、底が30センチくらい、高さも30センチくらいのガラス瓶の中にひよこを入れて育てるというものでした。瓶の中で、ひよこは走り回り、餌を与えられてすくすくと成長し、やがて立派な鶏になりました。すると、ひよこの時には十分走り回れたガラス瓶も、大きくなった鶏では瓶いっぱいになり、カラスに沿って瓶の中をくるくる回って動くことしかできなくなりました。そこで、鶏を自由にしてやるために、ガラス瓶を割って、外に出してやったのですが、その鶏は相変わらず同じ場所で、くるくるくるくる回っているのです。これは瓶はすでになくなっているにもかかわらず、鶏自身が心の中ですでにないガラス瓶を作り、動ける範囲を自分で限定してしまった結果でした。まさにこれが自己限定というものです。しかし、私たちはこれと同じようなことを日常生活の中でやっているのではないでしょうか。何かに取り組む前に、自分にはできないと諦めてしまってはいませんか？そんな時はこの鶏を思い出してみてください。自分自身の無限力を信頼し、明るく生活をしていく時に本来ある力がどんどん引き出されてくるのです。ここで本日のテキスト、審判幸福生活論の16ページから17ページを一部省略して朗読します。我々が仏になれるというのは、すでに仏の実相がたとえ肉眼には見えなくとも、我々の生命の内部にはあるということであります。それは、やがて朝顔に朝顔の花が咲くのは、種の中に肉眼にはまだ見えなくとも、すでに朝顔の花がある。あるからこそ現れてくるのであって、ないものが肥料その他の結合によって現れるのだったら、肥料の配合の具合によっては、朝顔のつるに梅の花が咲くかもしれないはずであるけれども、決してそんなことはない。朝顔の種からは、ただ朝顔の茎、葉、花が 伸び咲くのみであります。すなわち、朝顔の種の中には、すでに朝顔の花が現状しているのであります。そのすでに現状せる花が現象の世界に顕現するのには、いろいろの条件、過程、方便などがいるのでありますが、それは条件、過程、方便などによって創造されるのではなく、どこまでもすでにあるものが現状するのであります。我々が法華経を読み、また法華経に書かれている真理と同じ言葉を読み、また聞くことによって仏となることができるのは、その真理の言葉が実相を引き出すからであります。なぜ真理の言葉が実相を引き出すかと申しますと、我々の実相は神の言葉、神の生命波動、言葉であり、真理の言葉はそれと同意味、同波長を持っているからであります。朗読を終わります。種をまいたらそれに水を注ぎ、日光を当て、肥料を与えれば、種の中にある命がそのまま芽吹いていきます。それと同じように私たちは人間は神の子であると知り、ただ神様に振り向いて、素直に神の子として生きれば、神様の無限の力によって運命が好転していくのです。そのためには、自分の心の中から不幸や病、災いなどの暗い想念を一掃し、神様の世界には健康、幸福、祝福など明るいもののみがあると信じて、神様ありがとうございます、と心の中で繰り返し繰り返し唱えてください。そうすれば、やがてあなたの周囲に光に満ちた世界が、大調和の世界が現れてくるに違いありません。神の子である私たち一人一人が運命の主人公。そう信じて生きることができれば、きっとあなたにも明るい運命が開かれてきます。なぜなら、私たちは皆神の子で無限力を持っているのですから。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。